みちゃんの
こんにちは未来
テックはいいから。
はい、威勢がいいね。
威勢いい、
はい、
ちょっとから元気出して
から元気出していきましょう。
はい、
はい、
今回は 何の話する。今ちょうどほらまあねなんつーのほらメディアはさ、
はい、
てかもう出版社とかもなんか哀れになってこない。なんかどんどんさ問題がさ
辛い気持ちになるよね
飛び火してくっていうさ、
あれですかビビの。
そうね、あれいつだったの。6月の
月曜日か火曜日ですかね。
月曜か
6月の10日前後ですよね。
はい、ね、
いやびっくりしましたね。
なるほど、
はい、びっくりしませんでしたか。
俺はあんまりしなかったな。
あ、
やっちゃったなとは思ったけどやっちゃったなとは思ったが、うん、まあ普通にあの考えない広告部は普通に受けるよねっていうのは思ったし、
うん、
まあ、編集部はええとは思っただろうけれども、
うん、
で何かのアクションを起こしたかもしれないが、うん、まあそんなものは別にそのビジネスサイドからするとあるいは経営サイドからすると、
はい、
いやいやいやっていう話で押し切られるよね普通みたいな。そんなの何度も見てきてんじゃん
だから想定範囲内ってことね若さん的には。
うん、だしまあ想定範囲内というか、うん、そうだな。ていうか俺的にはこれじゃあ例えばほら立憲民主党のキャンペーンだったらどうだったんだろうとかっていうことを思うとさ、
うん、シミュレーションするよね
ってなると別にここまで炎上騒ぎになってたのかどうかっていう気もちょっとするし。
いや私もね何にムカついたかっていうことはやっぱりある程度ちょっと自分の中でも整理が必要だったよね、
うん、
いわゆる PR っていうか、まあ、タイアップ記事っていうのは、うん、当たり前のように行われている世の中で、
うん、
でまあだから読者が離れるんだよ、
うん、
的なツッコミとかもありつつ、
うん、
そこはビジネスなんでって言われるとそれが黒かどうかっていう、あこれね黒っていう言葉をネガティブな意味として使うの今やめようと思ってるんだけど、まあアウトかどうか、
うん、
っていうとまあ難しいところだなとは思ったんだけど、メディアの独立ってどうなってんだっけっていうのはまず思うよね。だからその、
うん、そうそうなのよ、
うん、
で結構なんかややこしい問題というか、ってか、うん、正直言って俺もあれこれどうなってんだっけっていうのがちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、うんうん、政党とかのタイアップは受けちゃいけないみたいなレギュレーションとかっていうのって、
まあ、
あんのかもしれないんだけどあんまちゃんと聞いたことねえなっていうふうな気はして、少なくとも講談社はそれが行動としてなかったってこと
でしょ。なんかそこはジャーナリズムではなしですよね、
うん、
だけどそのファッション雑誌っていう、
うん、
極めてちょっとファジーな場所で行われたということが、う
ん、
まあその法的にアウトかどうかというとアウトではないのかもしれないんだけど、
うん、
まあまず一ダサい。
いやだからそれそうなのよ。
一言で言ってダサい、
うん、
で2バカにされてる感っていうか、やっぱり女性の読者とかに、
うん、
ああいうモデルちゃんたちもこれから社会のこととか話していこうよみたいなバカにしてんのかっていう、まあ、バカにしてるなんかこれくらいでみたいな、
うん、
失礼しちゃうわって思う気持ちもあって、
うん、
であと政党からお金をもらって宣伝記事作るっていうのは私はなしだと思うね。ありかなしかって言ったらなしだと思う、うん、
あれ新聞とかって普通に政党の広告って入るよね、
うん、いや 広告とタイアップまず切り離さないと。いや、
もちろんそうなんだけれども、うん、もちろんそうなんだけれども、うん、そこそんなに切り離されてもないから、
そうそうそう、だからそこがねやっぱりね、うん、あの本当にね、本当に先進国か。
でもほら、ね、アメリカとかだって結構そういう割とネイティブアドっぽいものがさ増えてはいるだろう。そこでもやっぱもうちょっと厳しい。
いや、そのだからネイティブアドとはまた別じゃない、やっぱりだって編集部がコンテンツ作ってんだから、モデルとか使って自分とこの、広告売るっていう、その広告売るっていうのはスペースを売るってことだよね、
うん、
それとはまたちょっと切り離して考えた方がいいと思うんだよね、
うん、
だからメディアの独立性みたいなものっていうのは、そのメディアが生き残っていくために商売として成立するんだったらもうええやろっていう話になっちゃってるってことだよね、なし崩し的に。
いや、うん、まあそれはそうで、ほら、2016年のだから大統領選の時に、
うん、
ボーグが創刊以来初めて、うん、その大統領選で支持政党を明確に、うん、その、うん、言うっていうのがさ、うん、あったじゃない、うん、でアナ・ウィンターがビヤッとさ、うん、文章を書いてて、うん、でそこは一個大きいターニングポイントだったろうなっていうふうな気はするのね、うん、だからなんていうの、まあメディアのニュートラリティって実は何の話してんだか俺も最近本当に分かんなくなっちゃう。メディアの中立性みたいなことって別に思想的な中立性の話だっけみたいな
気は
結構するんだよ。
中立性はほぼ放棄されたと思っていいよね、もはや。
うん、てかそもそもあったんだっけ。
一応あったんじゃない。でもだから私もほら、あの肩書きジャーナリストって辞めたのは、辞めて今ライターって言ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だって中立性とかもこの時代において私にとってはどうでもいいもん。
うんうん、
いや、その事実を書かないといけないっていうのはそうだよ。
そうね。
うん、で読者に対する責任とかもすごく重く受け止めてるけど、うんうん、その今のトランプ政権がやってることとかは全く支持できないから、
うん、
支持できないっていうのも明確にしていきたいから、
うんうん、
ライターっていう肩書きにしたんですよ。
なるほどなるほど。
でそこはやっぱりその客観性、まあ、客観性と中立性の定義のあれもあるよね、
うんうん、
ただそのこう今みたいに権力がやりたい放題やっていますと、
うん、
でそもそもねメディアっていうのは権力を監視する役割っていうのは、
うん、
特にアメリカでは絶対的にあったわけ、
うんうん、
だってそうじゃなかったら人民はどうやって情報にアクセスしたらいいんですかっていう。
そりゃそうね、
うん、
そりゃそう。
だからその権力監視という役割からすると、じゃあ例えば防具みたいな媒体がね、若い読者に対しての責任の取り方がそうだったなわけでしょ。
うんうんうんうんうん。その時はだからあれだよね、ある種 権力というか、まあ政府なのか、
うん、
あの その与党政党なのか、まあ、別にどの政党でもいいけど、からある種中立っていうことで、ね、ただそれって別になんていうのかな、あの思想的にどっちにどこに組みするで、思想的に どこに近いかみたいなことにおけるニュートラリティではなくて、
うん、
多分要するに金もらってないっていうことの重要性なんだよね。
そうなんですよ。だからボーグがあれで、
うん、
そのじゃあ民主党からお金をもらってたら全然ダメなわけよ。
そうなんだよな、うん、そうだから多分なんかそのメディアの中立性みたいなこととかニュートラリティみたいなことっていうのをほら思想的に党派と思想的に中立みたいなことってなんかあんまり原理的にありえなくねっていう風な気はする。野球の結果伝えるとかっていう意味においてはさ、
うん、
それ中立性っていうか、まあ、ある種の客観性みたいな話っていうのはあるんだけども、うん、それ以外のこととかって何て言ったらいいんだろうな、まあ、要するに災害報道とかそういうことに関して言うと、まあ、客観性の高い部分はあるけれども、でもあるとこまで行くとさ、
うん、
ある種の思想性の中でのその理解っていうふうなことになっていくわけなんで、でそれはありえないだろうっていう話にしたら報道って多分成り立たないと思うわけよ、
うん、
ある意味要するに時事通信っぽいさ、なんていうの、うん、あの新幹線出てくる、うん、あれぐらいはできるけれども、うんうん、多分なんかニュースってそういうことでもないっていう風な気はするし、うん、そもそもなんかカルチャー誌とかそういうのやってるとさ、もう全部がある種の編集部の思想性の発露でしかないじゃない、
うんうん、はいはいはい、そうなの、
そうだから、まあ、そういう意味なのに言ったら、ただやっぱりなんか読者がそれを信頼できるっていうのは誰かに金もらってって言わされてるっていうものことではないっていうことがある種のまあ信頼にはなるっていうふうなことだよな。
あれあの記事見たら全然言わされてないよね。もうウキウキ言っちゃってるよね。
誰？
あのビビ。
ああそうそうそう。だからそうなんだよな。
うん。いやもう全然なしですよ。私の中では。
いやなしだろうなって、うん、いやだからいや自分が例えばなんかじゃあ編集長やってて広告部がこういう話来たんですよみたいな話でさ、うん、
2000万もらえるらしいっすよ
とかって2000万が2000万かみたいなさ、うん、思うよな
俺は思わない
いやちょだからその時にちょっと待てよと、これ制度から金もらうのありなんだっけっていう風な話を、ちょっとそれは多分そのいろんなところに多分確認しなきゃいけないなっていうことが一つね、
うん、
でそれはだからどういう条件下だったらありなんだっけみたいな話になるじゃない、うん、仮にありだとすると、うんうんうんうん、でまあ仮にそれありだとするとやっぱり一応なんか編集長としてはいやそのちょっと自民党の担当の話聞かないとよく分かんないやっていうふうな話にはなるのかなっていうふうな気はするけどね。
いやいやいや
っていうか要するにそこが全部クリアになるんだったらね、
うん、
っていうかそれが本当に普通にタイアップと同じその手続きで進むんだとすると、まあ、うん、分かんねえな。
まあそもそもね、うん、いやなしだよ。まあだってそしたらさ、良心的に作ってるコンテンツとかがさ脅かされるわけじゃない、そのさ信頼性の問題。
いやそれはそうだよ、
うん、
それはそうなんだけれども、いやもしかしたらそれ、いやだから別にそれいやそもそも俺自民党嫌いだしっていう話だったら別にそれでいいんだけれども、じゃあ仮に自分の思想心情近いところの政党から話が来てみたいなことだったら、ていうかそれ、いやていうかその前提としてそのまあ法的な枠組みとある種のメディア倫理的な枠組みの中でそのどうなんだっけっていう話がクリアになった時になったとしたら、っていうか だけど
歯切れが悪いな。
違う違う、いやそうなったとしたら、でいやっていうかそれはダメですっていうふうなことをどうやったら言えんのかっていうところが実はすげえもうすごい脆弱な根拠になっちゃってるっていうような気がするのです、そう言ってるわけ。
うーん、いや政党がメディアにお金を払ってコンテンツを買うことができますっていう状況がもうダメだと思うわけ。
てかでもわかんない、それテレビとか新聞とかでそれが行われてないっていう感じもしないっていう感じね。
うん、行われてないかどうかといったら多分行われてるかもしれないけど、うん、もごもご。
そうだからその
いやだからいいってことには
ならない。さっきの、いやもちろんそうなんだけど、多分メディアのその役割みたいなのってその権力に対する監視装置であるっていうのは一方ではそうなんだけど、それ多分半分でしかなくて、
うん、
半分は権力側の伝達装置って意味の方が大きかったりするわけで、
うん、
そもそも成り立ちとして、
そもそも成り立ちとしてね、
そうだからそのクーデターが起きると必ず放送局、はいはい、新聞社は占拠するわけ、
はい、はい、占拠するしますよね
そうそうそう、だから、はい、それでまあある種そのなんていうの、まあある種のほらそれ別にあの悪い意味ばっかりではなくて、
うんうん、
多分要するにじゃあ貧しいとこから その国民をなんかその国としてこう盛り上げていこうとかって言った時に、それ教育的な効果もいろいろあるだろうしとかっていうふうなことで言うと、まあメディアの役割ってそういうことでもあって、そもそも要するに巨大な新聞社とかさ、そういうものっていうのはさ、そもそもがまあいい意味でも悪い意味でもあの一種のプロパガンダの装置だろうっていう風な気はするわけね。だからその中で雑誌っつうのはもうちょっと気楽な立場というか、あの、うん、ほら大体一人の人がこれ面白そうじゃねとか言って始めたものだから、はいはいはい、そのそういう意味でよはなんていうのかな、 もうちょっと本当に表現媒体だと思うわけよ。だからそこは俺の中ではまあ雑誌とかから出てきた人間とすると、そこは新聞とかテレビとは明らかに違うところだと、
まあ、な
っていうところはあって、まあ、そこはだからある意味で牙城なわけだよ、うん、なのでまあそういうことで
牙城が犯されてる
んだ。そうだからそれは そう考えると確かにそうなんだよなっていうふうな気がする、
ね、いやもうちょっとさあのピリッとしてほしいよね。
まあそれはそうだと思う。
なんかそれで取材を受けてさ、あの政治的な意図は全くありませんみたいな、
うん、それがまずかったよね。
それもなんかさらにダサさに数レイヤー加えたよね、
うん、でもそれっていや僕らは編集部としても出版社としてもここで語られてるメッセージに対しては、サポーティブなんでっていう風な答えが返ってきた。それはどう思う？
うーん、なし。
なしなのか、
うん、
それなんだよ。
だからいやもう本当にだからメディアを成り立ちを置いといて、今の世の中であの政党がお金を出してタイアップ記事だって、私そもそもタイアップ廃止した方がいいと思ってるからね、もっと戻すと、
うん、それはそうだと思うよ、うん、
コンテンツを変えるっていう事態が、
うん、
もう、
うん、
じゃあどこで金作るんだっていうふうに言われますけど、きっと、
うん
うん、それも本当にやめた方がいいと思うんだよね。メディアの信用性の問題として、広告はいいと思うよ、うん、それだから場所売ってるってことだからね、
うん
うん、
でもさ結局広告場所売って、うん、いやこれもね、あの面倒くさいんだよ。だからさ、じゃあ場所売っちゃいましたと、うん、で向こうで勝手に記事広告みたいなものを作ってこられちゃうとさ、みたいなことが起こるわけだよ。
うん、
例えばそうすると、いやそれだったらちょっと勘弁してくれという話になるじゃない。例えば、
うんうん、
そしたらもう悪いけどこっちでやるわみたいなことの方がまだなんていうのかな、読者に対するある種のなんつうのかな、まあ、どっちがその信頼性をあれしてるかっていうのはちょっとよくわかんないな。
まあほら企業が政治スタンスをね、
うん、
明らかにするっていうのはさっき、
うん
まあ、企業っていうかメディアがね、ボーグの話であるあったわけじゃない、うん、で今のアメリカの様相を見てると、やっぱはっきりしろやっていうのはすごいその有権者っていうかオーディエンスっていうか、うん、利用者とかね、
まあ、消費者とかも含めてね、うん、
すごく今起きてるわけ、
うん、
でつい先日も、
うん、
あの大小いろいろあったんだけど、180社が連名で手紙を、
うん、
ニューヨークタイムズの全面広告買ってね、
うん、
発表して、それはまあその今、まあ、日本からするとすごい遠い世界のことに聞こえると思うんだけど、アメリカではその1973年に一度解決していたはずのね、中絶する権利っていうのは女性の権利だっていうことが今南部の州で覆されそうになってるわけ、
うんうんうん、
で、まあ、ジョージアとかルイジアナとか、
うん、
アラバマとかなんだけど、で中絶自体は憲法で保障された権利だとして、
うん、
それを制限するっていう方になってるわけ、
うんうんうん、
自治体レベルで、
うん、
でそれが例えばその心臓の音が聞こえた時点でこれは人間であるために、
うん、
あのそれを殺すのはならん、
うん、
っていうことだったりとかするんだけど、うん、でもアラバマなんかはもう 近親相姦であっても、
うん、
レイプであってもダメですみたいな方向になってるわけ、
うん、
妊娠したね子供を、うん、その下ろすっていうのは、うん、もう全部ダメみたいなさ、うん、でそうなってでまあ人の衆のことだけども、うん、それってじゃあそこの衆の女の人たちは、うん、レイプされて身ごもっちゃった時に、うん、産まないといけないみたいなさ、うん、あとほら母体に危険がある場合とかもあるでしょ、うん、でそういうのも総じてダメみたいになった時にその180社が、うん従業員とかねあと顧客の健康や経済的安定性を脅かすものであると発表したっていうのがあって、
うん
うん、でそれってやっぱり本当にその社会の在り方の風景が変わってきてるなって思ったわけ、
うんうん、
で今までって割と企業っていうのは中立であるべき、
うんうん、
だというようなそうだね、うん、でまあ例えばパタゴニアとかさベン&ジェリーとかリーバイスみたいなところはちょっと特殊なね、
うんうん、
プログレッシブ企業として
そうだね、
そういう政治スタンスを発表してきたけれども、うん、まあ大体はそこはあんまりみたいな、
うんうん、
触らないみたいな、うん、でもそれがやっぱり表明せざるを得なくなってきていて、うん、であと面白いなと思ったのは、ジョージア州はアトランタがあるでしょ、
うん、
で撮影をすごく積極的に誘致してきたんですよね、
あの映画とか、
映画とか、
うん、
あのテレビ番組とかね、ウォーキングデッドとかそうでしょ、
うん、あ、そうか、
そうそうそう、でやっぱりニューヨークみたいなところで撮るより圧倒的に安い上にインセンティブくれるっていうのでやってきたんだけど、ネットフリックスと、ディズニー、それからワーナーメディアねは、このジョージアで今討議されている中絶禁止法案、制限法案が通過した場合はもう撮らないことにする、
なるほど、
ジョージアでは。
すごいね。
いや結構な額だと思うよ、金額にしたら。
そりゃそうだろ
う、うん、でそういうことを発表したりとか、でまあそれの背景にはその労働力として、まあ、ミレニアルとかジェネレーション Z に依存してるわけですよね、会社として。
なるほど、従業員がね、うん、
従業員が、
うんうん、
でまあだから従業員のからもやっぱりその立場を明確にしろっていう突き上げとかあると思うわけ、
うんうん、
でまあその背景にはもっと戻るとやっぱりその前の選挙の時に、
うん、
こう表現の自由みたいなことにを担保にしてその白人至上主義者とかフェイクニュースの台頭を許してしまったわけですよね、うんうん、Twitter も Facebook も、うん、YouTube もGoogle も、
うん、
でそれに対してどう対応していくんだっていうのはやっぱ顧客からも従業員からもあるんだと思うわけ。
なるほどね、
うん、
まあそうだよね、だからお客さんの目線がこう結構厳しくなってるっていうのはあるもんな、
うん、
そうだから俺この間なんか某ラグジュアリーブランドのその本国のなんか CEO にインタビューするっていうのがあって言ってたよ、本当にあのビジネスニュートラリティっていうのは終わったっていうふうに言ってて、うん、それいつ終わったのって言った、多分2016年ぐらいだと思うってやっぱり言ってて、そっからやっぱりもうちょっとその表明しないっていうオプションがもう逆にない状況になってきてるっていうふうには言っていて、うん、まあそれは、まあ、日本でもさ、なんかそういうなんかほら金かの話とか、
うん、
あのなんだっけ、龍角さんだっけ、
ほう
がなんかあの社長がセクハラしてそれの調査してた法務部長がいきなりクビになるみたいな話があって、うんうんうん、まあ、そういうのも揉めてたんだけども、だからそれに対して今までだったらまあなんていうのかな、そのてかそこの要するに企業が、日本の企業とかが多分分かってないのはそれは法的に妥当かみたいな話を議論してるんではなくて、要するに世の中ね、それツイッターでバーッと炎上 した時に、いや法的問題ないのでみたいな、
そうなんだよ、ね、
そう話なんだけど、いや問題にしてるのはそこじゃなくて、
うん、
要するにお前は誰の味方なのかとかさ、誰を、
う
ん、エンドースする会社なんだみたいなことを その立場を明らかにしろっていうふうなことを多分そのツイッターでやんやん言ってる人たちは、まあ、言っていて、まあ、そこで多分その議論が全然噛み合わないっていうかさ、だから企業の中にはそのビジネスのニュートラリティの中で、なんていうのかな、にいるわけだよ。だからそういうことに関わらないのがビジネスだからみたいな話が、まあ、ずっと続いてきたある種の慣例だと思うし、そうだからその中でいくと、いや法的に問題なければ別に会社としては問題ないはずですがっていうのは、まあ、半分そう思ってんだよ本当に多分。
まあそうですよね。
そうそうそう、だからそれが要するに、まあ、ちょっとなんていうのかな、そういうことではなくなってるっていうか、うん、要するに会社の、要するにある種の人事的ななんかとか、その、要するに人事的なその発動とかさ、そのじゃあ組織をこういうふうに作っていくとかさ、なんか龍角さんの話はなんか要するに社内にそのセクハラのその相談口みたいなのを設けてくれみたいのが社員から来て、それで動いてたらクビになったみたいな。
ダメやろそれ、
ひどい話なんだけど。
昨日買っちゃったよ龍角さんの飴。食べちゃったよ。
そうみたいな話なんだけど、うん、でもそういうことの一個一個が、いやちゃんとそういう相談窓口作りましょうみたいなことが、その法的に妥当であるみたいな話とは別に、それが何の表現になってるのかっていうさ、うん、でそれが要するにそもそも表現になっちゃうっていう風なことに対してはやっぱり本当に無自覚だよなっていう風な気はして、そことやっぱりなんか常にこう齟齬があるっていう風な感じで、
ね、いやもう全然かばう気ないんだけど、うん、その一つ大きな違いは、うん、アメリカの場合はもうミレニアルは最大の消費者ブロックなわけですよね、
うん、そうなんだよね、
うん、でやっぱり日本は少子化が起きたっていう意味で、そのね、数の理論で負けてるわけですよね、
うん、
若い人たちはね、うんうんうんうん、なんかそこがちょっと不幸っていうか、うん、ただその日本人って今までそんなにさ、そのどこの会社に自分のお金を使うべきかみたいな意識は割と薄かった方だから、うんうんうん、それはもっとみんな考えてもいいと思うわけ、
うん、
まあほら私は偉い人に佐久間は一人消費者団体だなんて言われたこともあるぐらいですけど、
うんうん、
その自分が頻繁に使ってるサービスを提供してくれてる会社が、
うん、
マイノリティ差別とかをしてるとしたら、
うん、
ちょっとやっぱ考えるべきだと思うわけ、
うん、
だってそれに、まあ、言い方悪いけど何なら加担してると言ってもいいじゃない、
うんうん、
でそこの意識っていうのは、まあ、もうちょっと変わっていってもいいかなっていう気はするよね、
うん、まあ、だからでもやっぱりそういうのが本当にこう割と世の中にバーッと発露してきて、まあ、それなりの、まあ、どれぐらいの支持なのか分かんないけど、ツイッター上の支持とかっていうのは分かんないけれども、うん、なんかまあそういうものが集まり、少なくともまあ社会的な話題になるっていうのはさ、まあ、結構本当にやっぱりそのズレが、
うん、
まあ、抜き差しならなくなってるっていうふうなことだと思うし、まあ、それが表面化するだけでも、表面化して騒ぎになるだけでも、まあまあ多少は進歩なんだろうなっていうふうに
気はする
ので、
最近すごいみんな言うようになってきたよねとは思うよね、うんうん、でもっと言ったらいいよって思ってちゃうわけ、
うんうんうん、
で、またちょっとフェミ寄りの話題になるんだけど、うん、この間トークやった時にね、韓国から働きに来てる人が、
うん、
質疑応答の時にね手を挙げてね、
うん、
その日本で働き始めたらとにかく痴漢に遭うと、で人事に相談に行ったらあなたのがスカート履いてるからですって言われたみたいな、うん、でもパンツ履いても合うんですよね。日本の女の人はなんで怒んないんですか、
うん、
で確かにねと思って、
うん、
例えばね私はもう痴漢電車に小学校3年生、まあ小学校1年生から電車乗ってたけど、まあ、大体3年生ぐらいから痴漢に遭うようになって、うん、まあ、高校生までずっと会ってるわけですよね、うん、で今とかもう一生分電車乗ったと思ったから、まあ、混んでる時間の電車とかあんま乗らないわけ、うんうんうん、でそれはでも私が混んでる時間に乗らなくてもいいライフスタイルをしてるから乗らなくていいだけで、 じゃあその選択肢がない人たちもいっぱいいるじゃない、うんうん、でなんかそもそもなんで私が電車に乗らないってなっちゃったんだっけみたいななんで私が変えないといけないんだっけみたいな、
うん、
だってやめてもらえばいいじゃん、
うんうんうんうん、
っていう、
うん、
それでなんかそっかってそうだよなと思って、なんで怒らないんだろう日本人と思ってね、
うん、
犯罪統計とか見てみたわけ、
うん、
でなんか犯罪統計の中で痴漢とかってすごい見つけづらいわけ、
うん、
その交通事故とか、
うん、
あと飲酒とか、
うん、
なんかいろいろあるよね、窃盗とか強盗とかさ、うんうん、そういう中ですごい埋もれちゃってるんだよね。
うーん、
でもう一個アンケートを見てみたら、うん、ほとんどの女の人が痴漢に遭ったことがあるって答えてて、
うん、
でみんな泣き寝入りしてるわけ、
うん、
でまあ私も届けたこととかないしね、まあ若い頃だったし、その当たり前だと思ってたから、
うんうん、
そこのなんかでそれに対する自分の対応が、うん、なんか痴漢がいるかもしれないから電車に乗らないみたいなさ、
うん、
なんでそんなことになるんだっけ
そうだよな、
うん、
いやそれアメリカはないの痴漢って。
まああのエアドロップ痴漢みたいなのあるらしいよ最近。
何エアドロップ痴漢。
あのエアドロップオープンしてるとあのそれでも日本でもあるらしいよ。この間読者の人からあの今日エアドロップ痴漢に会いましたって
。ああ、なんか送られてくる。
送られてくんのよ、見たくない写真とかが。
気持ち悪い。
気持ち悪いよね、
本当に気持ち悪いな、
うん、
そう。でもエアドロップって危険だよね、なんかそういう意味で言うとね。
そうそう、だけどそんなのさ毎日さオンにしたりオフにしたりすんのでそれでさこっちが対応しなきゃいけないっていうのもおかしな話なわけね、
うん
うん、だからなんか当たり前のことだと思って、
うんうん、
でやっぱりさその男性はそんなに痴漢が横行してるって思ってないでしょ。だって
思ってないのよ。
思ってないでしょ。
そう、9割とかってすごい数字だよね。
いやもうすごい、ね、日常的に起きてるわけよ。
そう なんだけどまあこっちだけど男側からすると、いや俺今日も痴漢してきたよとかっていう会話はないから。
もちろん言わんやろそれ、犯罪だ
ないから。でほら本当に分かんないけど、てか痴漢てか誰がしてんのか分かんないけど、だからそれも結構ギョッとするんだよね。つまり、
うん、
あのいやすげえ痴漢で、あまたあいつ痴漢で捕まったぞとかさ、なんか あいつも痴漢で捕まったっぽいよみたいな話ってほとんど聞かないわけでしょ。だから誰がそれやってんのかって、要するに9割の女性を触ってるっていうことはさ、相当な数と相当な情熱じゃん。
相当な数と相当な情熱ですよ
じゃん。だからわかんない、ね、
でそれをさこの間ツイッターでさ安全ピンであの自衛してるみたいな人をさ、それは暴行ですよみたいなさ。
いやいやいや、
痴漢が性的暴行だからね。そもそもはっきりさせておきたいのはね、インビテーションなしに触っちゃいけないお前のもんじゃないから。
そうだよ、
うん、嫌でしょ自分が急にね触られたらっていう。
それピンで刺して、だからそこ難しいんだよ。だから多分裁判になると女の子が勝てない可能性があるっていう話
ですね。いやまあ ねそうなんですよね、うん、だからさ本当に撲滅したいんだけど、そのなんでこんな問題をずっと言ってんだろうって思うわけ。なんでそんなにたくさんの人が電車の中で知らない女の人の体触りたいんだろうっていうさ、まあ、だからみんなもっと口に出した方がいいよっていうのがね、あのちょっと話それたけど、
うん
うん、であとね
何の話がその話になったんだっけ。
いやもっとみんないろんな怒りとかを表明してた方がいいっていう話なんだけど、日本人はね、うん、表現慣れてないから、
うん、
あとねそのトークの時に男性は何ができますかって聞かれたわけ、
うん、
であの私若い頃に何回か助けてもらったことがあって、
うん、
電車の中でね明らかにもう私がもうとかなってもぞもぞっていうかさ って触んなってやってるのを見て、場所を変わってもらったことが何回かあるわけ。変わりましょうか。で、痴漢みたいなことに及ぶ人っていうのはさ、そういうのでやめたりとかするんだよね。もともとだってさ、気が大きいからやってるわけじゃないじゃん。
そうだね、
うん、そんな分かんない状況でさ、うんうん、でそういうのがすごく防止になるんじゃないかなって思うわけ、うん、でだからお前痴漢してんだろこの野郎って言わなくても、うん、女の人に場所変わりましょうかって言うとかだったらみんなちょっとできるんじゃないかな、
うん、なるほど、そうだね、
うん、って思って、それちょっとみんな実践してくださいって思ったな。
なるほど、そんなにでもなんか、うん、あからさまにあれこれ痴漢されてるみたいな状況っていうのもあんのかね。そんなに俺ほら満員電車とか乗る生活、俺もそうではないのであんまりちょっとリアリティとして分かんない。
いや、なんかさ、女性側の恐怖としてはさ、うん、なんだお前みたいなブスなんか触んねえよって言われる恐怖とかあるわけね、うん、だからさ、最初はさやっぱり善意として手が当たってんのか
そうだよね、
とか思いたいわけよ。
分かんない
よね。そう、うん、あのそんな間違った人を責めるのも嫌じゃん。
そりゃそう。
そうだけど、明らかにお尻の肉をつまんできてるよねみたいなさ、明らかに私のスカートが、まあ、制服だったからさ、うん、上に上がっていってるとかさ、うん、
なるほど、
なんかそう
な、
うん、
そうなんだよな。簡単に解決できるんだったらしてるんだろうなっていう風な気がするじゃん。つまりだから、要するに法的なある種の罰則みたいなこととかっていうのが極めて難しい。
そうなんですよ。でもそれってさ、今まではさ、
そうだから、うん、
突き出すっていうオプションしか
なかった、
ないと思ってきたわけだよね、うんうんうん、でもやっぱりそのね、韓国の女性にね言われて、なんで怒らないんですか日本の女性はって言われた時に、うん、じゃあなんで韓国はそれができたかっていうのはさ、江南事件だっけ、あの女性が女性 だっていうだけで殺されたっていうのが、うん、女性たちがもしかしたら私に怒り得たことかもしれないっていう、うんうん、でやっぱり声を上げるっていうことは、声を上げることのパワーっていうのは甘く見ちゃいけないと思う。
そうだね、
うん、でだってさ、毎日のように痴漢に会うのに毎日その人を捕まえて駅員に突き出すとかやってたら、もう、
うん、会社行けない、
会社行けない、遅刻ですよ、遅刻、う
ん、遅刻だもん、ね、
そうで、それ勇気ある気概のある女性とかがやってるわけだけど、うん、そのまあそれはなかなかにハイメンテナンスでしょ。
そうだよね。
そう、うん、なんで私が遅刻しないといけないんだっていう気持ちになってくるし、うん、したらなんかムカつくけど我慢しちゃう人が多いっていうのも分かるわけ。
うん、そうだよな、
うん、だからそのアメリカだとね、痴漢はまあ日本ほど多くないと思うけど、たまにだけどさあるわけよ、あのマイノリティの人が嫌がらせされるとか、うんうんうん、英語喋れこの野郎みたいなのとかさ、うんうん、じゃあそこに居合わせたら何ができるかっていうののマニュアルとかが回ってきたことがあってさ、でそれがさ、その強く出れる人もいるよね、そういう嫌がらせすんじゃねえって、
うんうんうんうん、
だけどまあみんながそういう性格とか限んないから、うん、でも例えばそれをされてる人の横に立つとかだったら、
うん、
結構みんなハードル低いでしょ。
なるほど。
っていう、
うんうん、
その立場明確にするっていうかさ、
そうだね、
うん、自分はこれそういう考え方には賛同できませんから、私はこの、うん、あなたが今嫌がらせしてる人の横に立ちますっていう、うん、でも非暴力の抵抗だよね、
うんうん、なるほど、
うん、
そっか、そういうでもなんかタクティクスとかって、
うん、
ちゃんと共有されていいね、
うん、まあ、できると
ね、
うん、
なんかこういうことだったら多少でもヘルプになるみたいなことってあんのかもしれないもんな。
いや、ハードル高いんだよ、
いきなり。ほら俺とか喧嘩なんか弱いからさ
弱そう
弱いから そうそう、
電車乗らないしね、そもそも、
まあ、あんま乗らないしね、うん、でもまあそういう局面ってなんかありそうな時ってのはあんじゃん。でそういう時ってもうさね、何もできない俺みたいなのと直面するの嫌だしさ、なんかね、
でも変わりましょうかだったらできるでしょ。ま
あ、それはできるよね、
うんうん、でそれをさみんながやってくれたらさ、
そうだよね、
うんうん、あのねやっぱりね社会運動とかって絶対そうだと思うんだけど、うん、みんなが参加するっていうところがすっごい重要だと思うわけ。だからそんな社会嫌じゃん。
まあそうなんだけど、
うん、毎日女性が電車の中で知らない人に触られてる社会。
だから例えばじゃあそれをさ、じゃあ立憲民主党がやっぱりそこを問題にしたいとね、それでビビを使ってみんなで声を上げようっていうキャンペーンを打ちます。でついてはちょっとタイアップ候補に佐久間さん出てもらえますかって言った断るんだよね。
うわ性格悪い。いやあの私は支持政党だろうがそうでなかろうが、あの政党からのお金は受け取れないと思います。
なるほど。でもそれまあそうだな、でも例えば要するに声を上げていきましょうみたいなことをさ、まあ、ゆみちゃんがそのゆみちゃんができる範囲のところでそのやるっていう、みんな声上げようっていうのさ、で別に言ったかってすぐみんな声上がるわけではないけど、それを絶えず言い続けるっていうのはそれはその非常に活動の一番大事なところじゃない、うん、例えばなんか分かんないけど、じゃあこういうその例えば分かんないけどそのいいアプリがありますとかさ、あるいはそのこういうそのサポートシステムを行政が作ったからとかさ、で それは要するに例えば 広く使われてほしいみたいな話っていうのが ある時に、一個やり方はあのそれはいいと思うので金はいらないから俺自分で記事にするわっていうふうな手はあるとは思う。
うん、そうね、うん、あとやっぱり今あの話聞いててはって思ったのは、うん、例えばそのフォーラムみたいなので話をした時に実はそれのが政府官庁の絡みだったとかっていう時はなくもない
あるある
じゃない。でそこの線引きをどうするかっていうのはまあ難しいよね。
俺結構出てるもん。てか普通にワイドの時に経産省がスポンサーで入るとかって、うん、まああったし、
うん、でそれでさ、それっていうのはさそのお金をもらうことがどうかは別として、まあ別にしちゃいけないんだけど、まあ一瞬置いといて、うん、その例えば私が一人でちょろちょろ執筆活動とかしてても届く人ってこれくらいですよねっていう限度とかあるじゃない。
あるある。
でやっぱり政府の人とかに話を聞いてほしいっていう気持ちはあるわけ。
そうだよね、
うんうん、だからなー、うーんそのなー、うーん難しい。いやでもそのだから
あそうそう だからさ、うん、ほらなんつーのいわゆるアクティビズムみたいな話を、
うん、
結構大スケールでてか大きい運動にするみたいな時って、うん、やっぱり例えばメディア巻き込むとか、
うんうんうんうん、
あるいはまあ広告代理店が裏で入るとか、うん、そういうことってそのなんていうのまあありうることだし、うん、それがいい結果を生む可能性っていうのはさ、うん、まあ否定はできないじゃない、うんうん、だしそれがなんか必要な場面も結構あると思うわけ、うん、で自民党はさなんかあのそういうある種のさ抜け目なさはあるわけだよ、うんうん、多分そう
その明らかにそうだろうよ。
そう、うん、でそこはでも他の政党とかは俺は見習うべきだろうっていうふうな気もするわけね、うんうん、あのでもちろんさなんかほら自民党的なメッセージは確かにメディア動員っていうのに非常に向いてるけれども、うんうん、そうでない例えばリベラルとかさ要するにそれぞれの意見が大事なんでみたいな立場の人はさマスメディアでそれぞれの意見が大事だとかって言うこと自体が矛盾になるじゃない。だから難しいのは分かるんだけれども、うん、ただなんかほらある論点とか分かんない。でもそれでも例えばじゃあフェスで何かできないかとかさ、うん、ロックフェスで何かできんじゃないかみたいなことっていうのはあり得るような気もするわけ、うん、それって別になんか、うん、なんとか通って書いてある T シャツをそこで配るっていう話、うん よりももうちょっとスマートなやり方でそういうものにコミットしていくとかっていうふうなことで、そのちゃんと世論を、まあ、ある意味なんていうのかな、ある方向にこう動かしていくとか、まあ、そこに人を編成していくみたいなことってあり得るような気がするんだけどね。
だから問題はお金をもらって、うん、それであちらが望むような
そうだよ、ねうん、
コンテンツを言われたように作って、うん、キャピって知ってることが問題で、例えばじゃあさ、ねうん、私や若さんがさそのまあ館長とかから呼ばれて話したとして、このように話してくださいって言われたら、
う
ん、いやできませんってなる。
そりゃそう、そりゃそう。
なるじゃない。ロボットじゃないし、うん、メガホン、うん、になるわけにもいかないから、うん、だからそこなんだと思うんだよね。
そうだよね。うん、だから例えばなんかユミちゃんがなんかこういう論点でこういう例えばなんていうのある種の活動を始めますとかって言った時にそれいいじゃないですかっつって、例えば自民党がさサポートしたいみたいなことを言ってきた時ってさ、それ自体はそんなに悪い話でもない気もするわけ。
うんうんうん
じゃない応援したいんでって、ただ要するにそれをどういうふうにだからユミちゃんがマネージできるかっていうのは結構重要じゃない。
そうなんだよね。
つまりそのこの関係性ちゃんと作って、うん、じゃあお金もらうのはいいけれども、うん、ただしあの別にあんたら言うことを聞くつもりはないからみたいなことがちゃんとディールとして結べんのかとか、
うん、
なんかそういうことがあると、まあユミちゃんユミちゃんなりに多分説明責任を果たすこともできるっていう
ふうに、ねうん、あとまああれだよね、開示だよね、
開示か、
うんうん、開示もやっぱり必要だと思うよね、うん、でなんか今回の講談社のあの対応もまずかったってさっき思ったけど、うん、やっぱ開示してないっていうことじゃない、うん、
それは何を、
政治的な意図はありませんでしたって言って終わりっていうことじゃなくて、うん、今回のこうで読者に対する、
まあ、説明
説明だよね、うん
うん、それはまあそう
だ
ろうな、うんうん、まあそこに多分そのロジックをちゃんとっていうか、スカウンなんで理論武装しないんだろうなっていうところが本当俺はあんまり理解できないっていう
さ、うんうんうん、
ね、
うん、そうね、
うん、まあなかなかね難しい話で、でもゆみちゃんとか影響力でかくなってるからでしょ、多少
わかんない。
でやっぱりそこに乗っかって、うん、その影響力をなんか自分たちの有利に使いたいみたいな、っていうかまあ普通にそれは共感して一緒にやりませんかみたいな話含めてやっぱ出てくる時に、でも基本的にメディアの本来的に立て付けてそういうことだと思うんで、そのだそことどういうふうにこう距離もちゃんと作りなんかもうちょっとうまいそういう座組とかさ考え方っていうかさっていうのは、で企業もそういうもうちょっとうまいやり方がないのかなっていう感じにも多分なってると思うわけ、
うん、
あのつまりいわゆるタイアップって手法も見透かされてるし、
うん、
でかつ自分たちの自慢話してもこれ誰も届いてないよねみたいなことっていうのは気づき始めてはいるので、
うん、
でその時メディアとかとってか自分たちがやってる活動のある種のメッセージみたいなものをそのもうちょっと広いコンテクストの中でちゃんとこう人にこう伝わらせたいって思った時、だからメディアもなんかあんまり結局ほらもう金のためだっていう話しかもうなくなっちゃってるから、右から左にやってさ、
うん、
別に読まれようがタイアップと金もらってりゃ知らないんでみたいな話になってるから、うん、それもそれでさなんか企業もさなんだよみたいな感じもあると思うわけね。だからなんかそこをもうちょっとうまく、
そうね、うん、なんか私ほらこんな性格だからあんまり PR あ PR じゃないタイアップとか頼まれないんですけども、
うん、
ほとんどね、
うん、
でももし頼まれたとしたらありかなしかっていうのはまあもちろんプロジェクトベースで考えないといけないと思うんだけど、そのじゃあ来て話をしてもらってそれを対談記事にまとめますとかだったら、
うんうん、
やっぱりあなたたちの思うようには話せませんよっていうポイントだと思うわけ。
そ
う
だそ
うだ、うん、その私の口から出ることを買うことはできないっていうかさ、
うん、
お金をもらってるからじゃあこういうことを言ってくれとかいうのは、うんまあ、できないかなっていう、う
ん、まあそれはそう、
うん、
それはそう、だからまあそれででもその坂本さんが言うんだったらまあ方向性としてはねうちの企業としては全然アグリーなんでっていうところで多分、
うん、
なんか
そう、ね、そう難しい、まあメディアの役割もねあの時代とともに流動的になってるっていう結論でいいですか、
うん、
今日は。
はい、じゃあそうしよう。
だって長いよ、また
長いね、
うん、
はい、というわけで、はい、じゃあお疲れ様でした。
じゃあまた来週、は
い、ありがとうございました。
はい。